トレーニングお疲れ様。それじゃあ最後は補足知識を話していくわよ。このトレーニングは両手のひらで鼻と口をしっかり塞ぐほど息が吸い込みにくくなるから、呼吸筋を絞り出して体の奥から息を吸わなきゃいけなくなるわ。この時の抵抗の高さが呼吸筋の鍛錬になるわけね。普段の状態だと抵抗なくスースー簡単に呼吸ができるから、体のどこにも負荷がかからないでしょ。その状態では呼吸筋に負荷をかけるのは難しいわ。でも鼻と口を塞いで息がしにくい状態なら、呼吸すること自体に負荷がかかるから呼吸筋を鍛えやすくなるわけね。次に低酸素マスクについて。今回の低酸素負荷状態でダンベルなどの片手を使う運動をしたい場合は、片手でダンベルを持ってもう片手で鼻と口を塞ぐ方法もありだけど、手っ取り早いのは通販で低酸素マスクを買うのがおすすめね。低酸素マスクは高いものはかなり高いけど、安いものなら5000円くらいから買えるからね。選ぶ場合は呼吸の負荷レベルが調整できて、口につける部分がシリコン製で密封性が高いアイテムがおすすめよ。低酸素マスクをつけて今回のトレーニングを行えば、より深く呼吸だけに集中できるから、はかどること間違いなしだし、低酸素マスクをつけつつ運動を行えば、追い込みの度合いが段違いだからね。低酸素負荷状態でのおすすめ運動としては、意識体術シリーズ全般や、体リセットの第6巻でリエルさんが教えた10秒全力トレーニング、第12巻の体幹トレーニングを併用するのもおすすめね。呼吸法の鍛錬で見るなら、体リセット第8巻でスイレンさんが教えてくれたお腹ベコベコ運動や、私が担当した第9巻の赤ちゃん全身呼吸を低酸素負荷状態で行うのも面白いわね。特にお腹ベコベコ運動は腸から絞り出す呼吸法で行えばかなりきつくなるから、呼吸の力を強めるにはおすすめよ。ってことで今回はかなりきつい内容になったけど、バッチリ頑張ったわね。呼吸筋は鍛えると日常生活がかなりはかどるから、気が向いたらぼちぼち鍛えてみてね。それじゃ、またね。